鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄道鉄子の部屋、今週はまずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、北海道でですね、豪華列車ということで、ロイヤルエクスプレス、まあ、ザ・ロイヤルエクスプレスですね、
はい、
これが今年も運行いたしますと、うん、で今年は最北端ですから、まあ、稚内の方にも行く、旅も加わりましてですね、7月から9月まで、9回運行する予定です。で当地、釧路とか根室関係あるところでは、3回ほどあるんですけども、札幌から、出てきまして、で、釧路、それから釧路から専門線を通って、知床で、関北線周りで、札幌また戻るというようなコースも、まあ、ありますので、JR 北海道の発表によりますとですね、これは料金が1人80万とか、ということでございますので、ぜひ、JR 北海道のホームページのニュースに書いておりますし、ぜひ、ご利用していただきたいと思います。そして感想などを寄せていただければ幸いでございます。はい、
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは星さん、こちら、
はい、
メッセージをいただいております。
はい、
愛知県は名古屋市からですね。
ほうほう、
はい、ラジオネームが銀河マンさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前略、以前北の大地の入場券の話でメッセージを送ったものです。
はい、
その後はなかなか道内に行く機会がなく、はい、全駅制覇はまだまだです。
はい、
さて、最近100円ショップでびっくりするようなものが売られていましたので投稿しました。
はいはい、
それでそのものとは、お写真も掲載していただいたんですが、
そうですね、
そのものとは写真の通り、
はい、
貨物コンテナの模型がありました。
お
ー、それも JR 貨物仕様だけでなく、
はい、
懐かしい戸口から戸口への JNR マーク入りの国鉄コンテナまでありました。
はい、
またこのコンテナを載せる古希の台車まであったので、
はい、
本来買いたいものは全く買わず、この貨物コンテナだけを買ってきました。
あ、いいですね。
他にも西濃運輸、
はい、
福山通運、
はい、
佐川急便、
はい、
JOT 日本石油輸送のコンテナもありました。
はい、
コンテナの上は蓋になっていて、中に小物が入れられるようになっております。
お、筆物ですね。
写真を送りたかったので、はい、今回は手紙で送りました。それでは失礼します、ということで、
はい、
ラジオネーム銀河さん、銀河マンさん、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにお手紙に写真もついてまして、国鉄コンテナもあれば、JR のコンテナもありますし、ちゃんと古希もちゃんとあるんですね、これね。これ100円ショップで売ってるっていうのは素晴らしいですね。
いや、いいですよね。
実はですね、この国鉄コンテナなんですけど、私今先日、今列車で通ってるっていうことで、快速券じゃなくて、まあ、定期で通ってるって言ってたんですけど、
はい、
どうもそのペラペラのやつだとちょっとおっかないので、それで定期で買ったんですよね。
はい、
それが国鉄コンテナなんですよ。
お
ー、マークがついている
お、
やっぱりなんですかね、この、銀河マンさんの年代は私もよくわからないですけど、私みたいな60代とかですね、そういう人間にとってはこの国鉄コンテナの緑は、
はい、緑ですよ ね、
緑ですね、やっぱりこれは憧れなんですね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋、お送りします。
はい、私ちょっとですね、先日沖縄県へ行ってまいりました。ちょっと沖縄県の鉄道をちょっとまあご紹介、一部ですけどね、
はい、
京都、それから来週ちょっとご紹介したいと、
初めてですよね、沖縄県にスポッターというのは。
全く初めてですね、はい、今まで喋ったことないし、いろいろホームページ で調べるとですね、はい、まあ、なかなか面白いところもありましたんで、そういったところもちょっとご紹介したいと思うんですね、はい、で今はいわゆる鉄道っていうか鉄の車輪で動く、
はい、
鉄道はないんです今、はい、ところが歴史的にいくとですね、大正時代からというかですね、明治時代にやっぱりサトウキビを運搬する、うんうんうん、そういったこう、まあ、ちっちゃい列車は走ってたんですね、はい、で大正時代になると本格的に鉄道が動き出して、1914年ですから大正3年5月、
はい、
まず路面電車、これ那覇市内と首里の間を、まあ、結んだものができたんですね。ただこれは大正8年にはもう休止しちゃったんですね、うん、でその後1920年に、糸満馬車軌道っていう、これ那覇と南部の糸満を結ぶ、
はい、
馬車軌道ですね、うん、まあ、こういうのができてきたんですね。それで、その後今度本格的に、沖縄県営鉄道っていうのが、はい、出てきました。これが1914年の12月1日から与那原線っていうですね、那覇と与那原の間、これ 9.4 キロですね。これがまず開通して、次がですね1917年、大正6年7月1日に、那覇から、まあ、後ほどちょっとお話ししようと思うんですけど、那覇の駅って今の那覇バスターミナルのところにどうやらあったらしいです。皆さんちょっとよく分かんないと思うんですけど、でこの那覇バスターミナルから、西の方に行くと、すぐ海があって、港があるんですけど、そこまで、まあ、鉄道があったんですね。これはまあ貨物船ですね。でその後1922年、大正11年の3月28日から、嘉手納線っていうのがあってですね、これは那覇の次の小羽倉っていう駅から嘉手納ですから北部ですね、
はい、
まあ、これが一番長くて 22.4 キロ、うん、で続きまして1923年、大正12年に、糸満線、那覇から東に3つ目の駅から糸満、南部の駅ですが、これが15キロ、これが、開通して、この3つの線が、できたんですね、はい、で軌道の幅は762ミリですから、まあ、いわゆるこう僕らはナローとかですね、あと警備鉄道とかって言ってるんですけど、はい、これで蒸気機関車が中心でありました、まあ、後ほどですね、ガソリンカーとかも出てくるんですけど、で所要時間は、この与那原線、これが、大体30分ぐらい、それから嘉手納線が1時間ちょっと、そして、糸満線が、大体1時間ぐらいということだったんですね。で、まあ、走ってたんですけども、第二次世界大戦、
はい、
まあ、非常に沖縄の大きい被害を、
はい、
まあ、受けたんですけど、この時に、まあ、地上設備もそうですけども、列車の方も、
はい、
まあ、大きな被害を受けちゃって、もう復活することなく戦後はもう鉄道がない状態ということだったんですね、はい、それでこの沖縄県営鉄道、まあ、ちょっと所要先でですね、いろいろとググってましたら、県立の沖縄博物館、
はい、
沖縄県営博物館にこの当時のジオラマがあるというので見つけまして、
はい、
ちょっと会議と会議の合間にですねタクシー飛ばして行ってまいりまして、確かですね、まあ、タクシーで行くと、まあ、10分ぐらいなんです、はい、10分ちょっとですかね、うんうん、それで、沖縄県営博物館なんですけど、まあ、本当変わった建物 で隣がすぐ隣が美術館みたいなとこで、まあ大きい博物館だったんですよね、うん、で、まあ510円ですかね、入場料を支払って、それでこの博物館に行って、まあ、まだせ広いんですけど、ぐるっと回ったところも見つけられなくて、で次 の, その会議まで時間がないので、
うわ、
もうそこにいたガイドのお姉さんに、
はい、
その警備鉄道どこなんでしょうかっていう聞いたら あっちって指さされて確かにあの私なんかこうジオラマっていうとでっかいそのなんですかね、はい、大きいものがあって
ショーケースか何かな
入って
ですね、
でそれでこうぐるぐるぐるぐるなんか回ってるのかな、はい、と思ったんですけど、残念ながらですね、長さが1メートルぐらい、
はい、
縦がそうですね50センチ60センチぐらいでしょうかね、
はい、
で動かないでただそれは模型が置いてあるだけだったんですけど、ああなるほどなって、ただ良かったのはですね、あの当時の映像が残ってて、はい、まあ、もちろん白黒なんですけど、はい、でちゃんと解説なんかボタンポンと押すと、
はい、
その解説も、出てきたんですね、はい、あれは非常に参考になりました。いやこんな鉄道残ってたら今もう沖縄てっちゃんって大変なことになるんだろうなと思って見ていきましたんですね、
はい、
であのまたさらに調べるとですね、その沖縄県で今走ってる都市モノレール、
はい、
まあ、ユイレールっていうのがあるんですけど、これの那覇空港っていう駅の近くに、レールユイレール展示館っていうのがあって、うん、ここにも なんかその警備鉄道の、はい、まあ、資料があるっていうことだったんですが、ちょっとここ残念ながらですね、私帰りに寄ろうと思ったらちょっと土曜日だったんですけど、土日休みって
。そうですか。
残念。で、あともう一つが、ね、与那原町立警備与那原駅舎展示資料館っていうのもあって、はい、ここは一度駅舎を壊れたんですけども、復元して、今あるということなんですね。いやなんか、まあ、もうちょっと時間あればこの、はい、ユイレール展示館とか、
はい、
与那原町立警備与那原駅舎展示資料館も行けたんですけど、まあ、ちょっと時間がなくてですね、残念。
残念でした。
で、こんなんで諦める私ではないそう、ですね、SL が那覇市内にあるというですね、
はい、
ことをなんか前テレビ番組でなんかちょっと、
はあ、
なんか頭の片隅に残ったんですよね、うんうん、そしてまた やっぱりスマホで調べるとですね、はい、ちゃんと出てくるんですね。与那市与儀公園っていうところに、デゴイチの222が置いてあるんですね。でこれも会議の合間に乗って、
はい、
タクシー飛ばして行ってきたんですけど、あの本当中心街からでも、なんとかタクシーだと10分かかるかかかんないかのところだったんで、もうあのタクシーをそのまま待たしておいて、はい、写真だけバババババッと撮ってで、帰ってきたんですね。でこのデゴイチの222なんですけども、はい、なんでその全く関係ないところにある、
警備員とは違いますもんね。
全く違うんですよ、これはあの国鉄のデゴイチなんですよ、はい、であの沖縄がまあ、本土に復帰したということで、はい、これ昭和47年ですね、これを記念して、北九州市の国鉄の門司鉄道管理局の方々が、
はい、
ぜひその沖縄県の子供を招きたいという運動を展開したんですね。でそれでその那覇市内の小学校の5、6年生72名が招待されて、
はい、
それでその門司多分門司機関区とかそういうところだと思うんですけど、行ったんですね、
はい、
で国鉄職員の里親の下で約8日間、送ったんですね。そしたら子どもたちにしてみると初めてその生きた蒸気機関車を見たので、はい、すんごくこう感激をしたんですね、はい、で、今度そのすごく感激するだけじゃなくて蒸気機関車が欲しいっていうことをやっぱ言い出したんですねでそれを聞いたあの里親 の国鉄職員の方々が、
はい、
じゃあ鉄道のない沖縄の子どもたちのために、まあ、なんとか蒸気機関車を送ろうっていうことになったんですけど、まあ、鹿児島からでも海上600キロ離れた那覇にそのデゴイチを運ぶっていうのはこれ相当なまあ費用と手間がかかるんです。で、いろいろとですねそのなんか寄付金も全国から集まってそれでなんとか運んだとっていうことで、このデゴイチが今 那覇市内にあるわけなんですね。でこのデゴイチは昭和13年に小倉工場で完成して、鹿児島本線とか、筑豊本線とかですね、そういったところで、こうずっとこう走ったんですけども、昭和46年ですかね、まあ、引退をしてたんですけど、うん、この機関車が行きました、はい、それで見たところですね、あとっても整備されてるなと、ちゃんともう塗装もちゃんとしてましたし、うん、なんですけどやっぱり屋根がかかってないせいか、ちょっと朽ちてるところもあって、うんうん、ちょっとだけね痛々しい感じがしたんですけど、でも本当になんか大事にされてるなっていうような SL ではありました、うん。でちょっとよかったらこれ金網に囲われてるんですよ、
はい、
だから本当のそばはなかなか行けないんですけど、
はい、
でもなんか運転席に上る階段が置いてあったので、はい、もしかしたら何かのイベントの時に、まあ、中に入れてたのかもしれないですよね、まあ、今そのひっそりとですねデゴイチがその公園にあるんですけど、
はい、
いやよくその保存しててるなと思って、まあ、すごく感激してきたんですね、うん、
はい、
そしたらそのタンク車っていうか淡水車か、淡水車の後ろの方に、はい、一匹のニャンコがいて、
はい、
そこでなんかくつろいでるんですよねあれ金網乗り越えてどうやって入ってきたのかなと思ってですね、
はい、
たんですけど、でなんかおいでおいでとかっても全く動じる様子もなく、なんかそこでなんかデゴイチのそばにいるニャンコっていうのも、まあ、なかなか今までなかったので、非常に珍しいなと思って、はい、見てきたんですね。だからその沖縄県であってもというこうなんかやっぱ本土復帰を記念してこのデゴイチが、はい、まあ、来たとかですね、
はい、
そういうのでやっぱり鉄道っていうのを、まあ、なかなかないんですけどね、大事にしてきたんだと思うんですね、
はい、
だからちゃんと本当にナンバープレートも綺麗だし、それから前哨灯っていうんですか、
うんうんうん、
ちょっとあれパッと見たらですねなんか変わってるんですよ、うん、それでもしかしたらこれ LED かと、で夜になったらもしかしたら光るのかなと思ったんですけど夜はちょっとなかなか行けないので、それはまたですね今度、沖縄県の那覇市に、まあ、ちょっとあんまりもう行く機会ないとは思うんですけども、ちょっと夜に今度はですねちょっと行ってみたいなと思いましたし、はい、できればこのなんか保存ですかね、活動してる方々にちょっとなんかお話もなんか聞きたいなと思って、ました。で北海道の SL と決定的に違うのはやっぱりスノープロっていうんですかね、雪かきのあれが前にないので、
はい、
前の方の車輪がもうもろ見えみたいな感じ
で、むき出しですよね、
むき出しなんですけど、
はい、
まあまあ大変きれいに保存されてたので、なんか私もまさかここでデゴイチと対面するだって思ってもいなかったので、はい、非常に感激をして、帰ってきまして、いや会議の合間無理しても行ってよかったなと、いうふうに思った沖縄でございました。で先ほどちょっとユインモノレールっていう話をしたんですけど、
はい、
沖縄でまあモノレールも鉄道なんです、
はい、
大きな分類でいくと。で、これも那覇市内をビューンとこう走っておるんですけど、まあ、この話はですね、来週、ちょっとまた例によって音も取ってきちゃったんで、このモノレールの音もですねぜひ聞いて、いただきたいと思います。このユイモノレールですね面白かったですね、ぜひ皆さん那覇行った時にはこのモノレールも、はい、乗っていただきたいなというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。